神は私たちを憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいました。今日 CS の礼拝でこの絵本を読みました。約束、僕らは絶対戦争しない。この、本文の作者は那須正元さんという、児童文学作家なんですね。山口県の防府にお住まいでした。で、私が防府にいた頃にもたくさんお世話になった方ですね。児童文学作家、今でも子供たちに人気がありますけども、ずっこけ三人組というシリーズ、調べたら全部で50巻出てるんだそうですが、そのシリーズを書いた方でした。残念ながら2021年の7月に亡くなっています。2013年頃に広島の被爆70年に合わせて広島市の東区民文化センターというところの館長を務めていた山本さんという方が、この那須さんにこの、広島被爆70年に合わせて歌を作りたいので作詞をしてほしい、こういう依頼をしたんですね。で、その時那須さんは2つ詩を作って、でその一つが、合唱曲ふるさとの歌というのになって、でもう一つはばあちゃんの歌という詩だったんですけども、これは歌詞というよりも物語的な内容だったために歌詞としては使われず、原稿のまま東区民文化センターで保存していたのですね。でその、だから那須さんの遺作にあたるものが、こう大変当時、ニュースなどでも取り上げられるという、多分広島の地方版だとは思うんだけど、そういうくらい話題になった物語だったんです。生涯平和の大切さを訴えてきた那須さんのこの遺作を、彼は亡くなった時に自分の全部の著作権を児童文学者協会にこう移贈したんですけども、その児童文学者協会と出版社のポプラ社が、これはとても素敵な、そして大切な物語だからと、今年の2月にこの本として絵本として出版をした、そういう背景を持つ本なんですね。で、子供たちにはこれ本文を読んだんです、今日ね。でも、置いておくから後で見てと、大人たちはっていう感じで、ただこの中に後書きがあるんですね。で、聖日礼拝の方はその後書きをちょっと読もうかなと思います。で、もちろん大体後書きっていうのは本ができるときに、作者が最後にね書くのが後書きですが、先ほど申しましたようにもう那須さんは2021年に亡くなっておられるので、まさかおばあちゃんの歌が本に絵本になるということはもうわからないわけです。ところが1990年に那須さんが、子供に送るエッセイ集夕焼けの子供たちっていうのはやはりポプラ社から出版してるんですが、その中に本文の中に戦争と平和について書かれた文章があって、でポプラ社としてはこの絵本の後書きとしてそれこそふさわしいと考えて、でこの絵本の後書きにその1990年に那須さんが書かれた言葉を載せたんですね。なので今日はその後書きの部分、後書きといっても結構長いんですけど、これをお聞かせしたいと思います。 なぜ日本は平和なのか。那須正元、1990年。また8月がやってくる。8月といえば、今から45年前の8月15日。日本は15年間続いた戦争に負けて、無条件降伏をした。日本がアメリカやイギリスと戦争して負けたことは、君たちも知っているだろうが、日本がアメリカやイギリスと戦争を始める前から、中国大陸で長い間戦争をしていたことはあまり知らないんじゃないかな。ことの起こりは1931年の9月、日本が中国の国内に満州帝国という国を勝手に作るために始めた、いわゆる満州事変だった。当時の日本は中国なんて簡単にやっつけられると思ったらしい。ところが頑強な反撃を食らって、ずるずる長期戦になってしまった。物資は乏しくなるし、外国から経済制裁は受けるし、ニッチもサッチも行かなくなった日本は、東南アジアの石油や鉱物資源を手に入れるため、米英オランダに戦争を仕掛けた。1941年12月に始まった太平洋戦争だ。それにしても45年といえば、随分古い話だと思うだろう。君たち10代の人間にとっては、大昔の出来事みたいに感じられるに違いない。でも、あの戦争を少しでも体験した人にとっては、決して大昔のことじゃないんです。例えば、僕自身、戦争の終わる9日前の8月6日、広島で原爆に遭っている。3歳といえば赤ん坊に毛が生えたほどの年齢だが、それでもあの日の光景は強烈な記憶となって残っている。まして、肉親を失った人、炎の中を逃げ回った人、放射線の影響に苦しんだ人にとって、あの日は決して大昔の出来事じゃないはずだ。これは原爆だけではない。直接戦争に加わった兵士から、沖縄の地上戦に巻き込まれた民間人、あるいは敗戦直後、外地から引き上げてきた人々も同様でしょう。つまり、あの時代を生きた人にとっては、40年経とうが50年経とうが、あの戦争は単なる歴史的事実として片付けられないものがある。そこのところが、あの戦争を学校の勉強や本やテレビで知っている君たちと感じ方が違うんですね。最近僕は日本が45年間一度も戦争しないで来れた原因について考えています。何しろこんなに長い間日本が平和だったことは明治以来初めてなんですね。なぜ45年も日本が平和だったのか。日本政府が憲法の精神を守り、世界平和のために努力を惜しまなかったからだろうか。残念ながらそうではないらしい。日本の政治を握っている人の中には、今すぐにでも憲法を改めて、日本にも正式な軍隊を組織して、いつでも戦争ができる体制にしたいと考えている者がかなりいる。事実、軍隊を持てないはずの日本に、アジア最強の装備を誇る自衛隊が存在して、ここ数年、軍事予算は急速に膨らんでいる。それでもなんとか外国に対して軍事行動を起こさなかったのは、国民の大多数が45年前の戦争のことを覚えていて、戦争だけはもう絶対嫌だという気持ちが染み渡っているからじゃないだろうか。だからさすがの戦争好き、軍隊好きの政治家も平和憲法に手をつけられない。と、まあ、僕はそう考えています。しかし、それもこれも国民のほとんどが戦争の体験者だったからで、戦争を知らない世代が増えていくに従って、だんだん薄れていく可能性がある。正直なところ、君たちの心の中に 戦争は嫌だという気持ちがどれほど強く、その気持ちが政治を動かすだけの力になれるか不安なのです。明治以来、日本は何度も外国と戦争した。当時の人々がことさら戦争好きだったわけじゃない。それでも戦争したのはなぜだろう。一つは、当時の日本には軍隊が存在し、天皇の命令でいつでも戦争が起こせる、それが可能な憲法だったということ。そしてもう一つ、当時の日本国民の心の中に、勝てる戦争ならやってもいい、勝てば領土も増えるし国も豊かになるという気持ちがあったということじゃないだろうか。事実、戦争は金儲けの手段だという考え方は現在でも大手を振ってまかり通っている。さあ、これから40年間日本は平和でいられるかどうか、それを決定するのは政府でも日米安保条約でもない、君たちの一人一人が戦争を体験した世代と同じように、いやもっと強力に、戦争は絶対に嫌だと大きな声で叫び続けることだと思う。沈黙した途端、戦争はたちまち君の周りに忍び寄ってくるに違いない。パウロはローマの信徒への手紙で、選ばれた民イスラエルと、それに対比して罪ある存在とされてきた異邦人、その区別を神の選び、神の自由な選びという基準でなくしてしまったわけですね。今日お読みした箇所よりもちょっと前のところにこういうふうに書いてます。9章18節に、神はご自分が憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにされる。これはつまりその人の属性じゃない。ユダヤ人だから憐れみ、異邦人だから憐れまないとかっていう、その属性によるんじゃなくて、神が自由に憐れみたいと思うものを憐れみ、かたくなにしたいと思うものをかたくなにするんだと。そしてかたくなにしたそのものをも神はご自分の救いの計画のために用いられるんだっていう、そのことをパウロは書くわけですね。確かに、イスラエルのスタート、歴史の始まりであるあの出エジプトの出来事において、ファラオの心をかたくなにしたのは神だって書いてるんですよね。イスラエルを救いたかったら、神はファラオの心を柔らかくする、その方が近道だったんじゃないのか。だけどそうじゃない。神があえてファラオの心を固くなにして、その固くななファラオの心を用いて、イスラエルの出エジプトという歴史に名を残す奇跡を引き起こさせるわけでしょ。そしたら我々は異邦人として生まれているっていうことの意味が、そこに全く新しい価値として神によって生み出されるっていうことを多分見表してるんですよ。属性ではなく、神の自由な選びによって我々は生かされているっていう。だからその結果としてね、24節には憐れみの器としてユダヤ人からだけでなく異邦人の中からも召し出してくださいましたと、わざわざパウロは書いているんだと思うんですね。で、わざわざ我々が選び出されているんだ。怒りの器じゃなく憐れみの器として選び出されているんだ。だから私たちが生きていることの根源的な意味がそこにあるんだと、多分パウロは言っているんだろう。生きているものは、生きているという事実だけで、神の御心をその命で示す責務があるっていう、そういうことなんだと思うんですね。 で、その責務の一つが、那須さんの言われるような、戦争は絶対に嫌だと大きな声で叫び続けることなのではないか。平和誠実に、私たちが神によって作られたものであるとの自覚がいよいよ増す。そして小さい自分を神様に捧げ尽くして、その御心、そのご計画を担う一人となりたい。神がそのご計画によって作られたものの一人なんだ。私はね、属性ではない、なんちゃらファーストで我々が特別に神の恵みの器となったんじゃないよ。命は全部神の自由な選びによって命としてそこに作られている。だから生きているものはその作られた方の意識をその命でもって表す責務がある。外国人だろうと日本人だろうと関係ない。ユダヤ人だろうと違法人だろうと関係ない。神の選びによって今生きているものがなすべき務めはそこにある。その思いをますます強く感じるのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、怒りの器でしかないものをあなたの憐れみにより命に意味を与えられて今生きていることの幸いを心から感謝いたします。生きている以上、私たちにはあなたから委ねられた務めがあり、その務めを生きることこそ命の意味であることに気づかされます。どうぞ小さなものをあなたが導き支えてくださることによって、この命を全うすることができますように。特に言われのない戦争によって無残にも散らされていく多くの命を覚えます。その一つ一つのすべてがあなたが深く愛し贖い取ってくださった命です。今日そのことを心に刻む日とならせてください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。